私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。小栗義忠牧師の葬儀で式辞を述べたのは息子である小栗健牧師でした。父である義忠牧師の略歴とか、それから多少複雑な父への思い、そしてその父との思い出など、さまざまなことを式辞の中でお話になりました。で、式辞、礼拝でいうところの説教の場所に式辞というのがこう入るんですけども、その式辞の直前、今私たちが賛美歌歌ったように、その式辞の直前には感想曲という、バッハのカンタータ106番を演奏されたんですね。ケン先生、笛を吹くのがお好きだし得意なので、106番というのはピエロダガンバと、笛じゃないんですけどが奏でるお葬式用の曲のもんですから、その106番を演奏して、そして式辞を述べられたんですね。義忠牧師の最後の時について、眠るように静かに息を引き取ったというふうに式辞の中でも健さんが話しておられたんですが、その息を引き取るという言葉、この表現はとても人間的な美しい表現だと思うが、むしろ神がその息を引き受けたということなのかもしれない、そういうふうにお話になったんですね。で、それこそこのカンタタ106番が歌っていることで、神の時という、これ神の時こそ意図良き時というふうに言う、カンタタなもんですから、神の時、まさに息を引き取る、人が自分の息を引き取るのではなく、神がその息を引き取ってくださった、神の時、ゴッテスファイトがそこに現れたんではないかということを述べられていて、そしてこの106番について、お父さんである義忠先生も大変この曲を好きだったということを後で知ったというふうに健さんは話しておられました。で、あ、確かにと僕も思い当たる節があったんですね。川崎教会で、当時まだ新生会委員長だった義忠先生を一日修行会の講師に招いて、礼拝説教と、それから午後バプテストの歴史についてお話しいただくという、そういう一日を設けたことがあったんですね。で、その時の教会の説教の時にこの106番についてお話になったんですね。さっきのケンさんが演奏されたのが第1曲で、それに続く第2曲に合唱が始まるんですが、その歌詞が、神の時こそ意図良き時、我らは神のもとで生き動き存在するという、そういう合唱曲なんですね。で、その歌詞のことをとても印象的にお話になったことを思い出しておりました。健さんがお話しする通りだなということをその時思い出してたんですね。せっかくだからちょっと106番冒頭だけ聞いてみましょうかね。出ると思います。 こういう曲ですね。あのお葬式用のために今書かれている。私もこの曲好きなので、自分の葬式の時はこれ流してねってお願いをしてあるんですが、割とそういうリクエストの多い曲なんだそうですよ。でこの人間の命の最後、その終わりの時を、まあ、その終わりの時こそ神は神の時として、その最後の息を引き受けてくださる。だから私たちの行く手には安心のみがあるんだという、その安心平安に残されたものも心を預けようという、吉田先生の最後の時というのは、そうやって残された私たちへのメッセージとしてのとても響いてきましたね。私の息を神が引き受けてくださるのだから、もう何も心配はないと。最後の時を自分でね、綺麗に閉じようなんて思う必要はないんだ。神がちゃんとその最後の一息を引き受けてくださるのだから、安心なんだっていうことをね、本当にそうだなと思って、あの吉田先生の生涯はまさにそういうことを明かしているための生涯でもあったなと思ったんですね。でもよくよく考えたら、私たちは自分の最後の時というのを実はあらかじめ体験していたねということにも気がついたんですね。私自身は、適齢による洗礼を受けています。適齢ですから、こうあの洗礼鉢があってね、そこから手で水を汲んで、こう頭の上にこう水を垂らすという、そういう儀式を受けたわけです。15歳のクリスマスでしたね。暖房の効いた礼拝堂でしたが、そして自分の気分もこう高揚している中でしたから、あの頭にその水をこうかけられてね、この首筋にかけて非常に冷たい水がこう流れてくる感覚っていうのを時々今でも思い出すことがあります。でもまあ、あの適齢っていうのは1回だったり3回だったり、あの牧師によっていろいろ所作はあるんですが、その水をまあかけるっていう行為になるので、どちらかというとこう洗い清められるというイメージというか感覚というのがこう強いなと。私自身もこれによって洗い清められる、洗われるという感覚をその時こう抱いていたということを思い出します。ダビデがバトシェバと二人で罪を犯したときに、その罪を告発する預言者ナタンがこうやってくるわけですよね。でそのときにダビデが歌ったとされる歌、詩編51編にあるんですが、その冒頭に、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなるようにという、この言葉で始まる51編があるんですが、まあ、ヒソプっていうのは海綿ですよね。あのスポンジみたいなやつですよ。でそれに水を浸して、それでこう体を洗うっていうのが、まあ、風習だったんでしょうね。なのでそのヒソプの枝で私の罪を払ってください、洗い清めてくださいとダビデが祈っている、その感覚を私もその適齢での洗礼を受けるときに感じていた、そんな感じなんですよ。一方バプテスト教会が大切にしてきたのは神霊です。神霊というのは浸すと書きますので、文字通り水に浸す、いや、まあ、あの所作としては浸すんじゃなくて沈めるということで、まあ、それがバプティゾーという言葉にはむしろそっちの方がいいんだろうと思います。水に沈めるっていうね。でこれが水に沈められるということが、少なくてもユダヤの人々にとっては出エジプトの出来事を想起させることだったわけですね。出エジプトの出来事というのは、つまり進む目の前にこう足の海が広がっていて、もう進めない、で後ろから 当時世界最強のエジプト軍が追ってくる、もう絶対絶命っていうそのところに立たされている、その時に、まさにその時にですよね、神の時が始まるわけでしょ。神が海を二つに割って、そしてその乾いた土の上を人々は逃げおおせた、映画で見るとね、こう海の水が壁のようにここにそそり立っているっていう、その壁 のような水の中をくぐって人々は命を得た。その出来事を思い起こして、水によって古いものに死んで新しいものへと生まれ変わるという、その追体験をするという、水をくぐるこの体験を洗礼、特に洗礼として固定してきたのがバプテスト派だったんですよね。でそれはおそらくバプテスマのヨハネがヨルダン川でやっていたことに起源があるのだろうと。水にこう浸す、人を水に浸す、沈めるっていう行為自体は、もしかしたらバプテスマのヨハネが初めてやったのか、あるいは何がしかのその伝統の中でそれが儀式化していったのかわからないけれども、でもその儀式が生まれた背景には、ユダヤの人々の出エジプト体験があって、そして水をくぐって新しい命へとこう生かされていくということが、まあヨハネが述べ伝えたかったことと非常によく合致していたのでしょう。そしてそれを私たちのバプテスト派は洗礼という固定した儀式として非常に大事なこととして守り通してきている、そういうことだと思うんですね。つまり私たちは洗礼によって自分の最後の時を神様によって引き取ってもらうという経験を実はすでにしている、あらかじめその体験をしているということになります。でも私たちはそれでおしまいではないわけですね。そうではなく、古い自分がそこで死んで、しかしそこから起き上がらされて、新しい命を生きるために自らこう引き上げられるという、その経験をしている。バプテスマはこう水に沈めるという行為ですけど、沈めるだけで終わらない。沈めたままで死んでしまいますよね。そうじゃない、そこから今度引き上げるという。引き上げられる。引き上げさせられる。それも経験している。ですから今生きている私たちの命はもはや自分のものではない。神がすでに引き取ってくださったその命。小栗先生がおっしゃるようにね、最後に息を引き取るのは自分ではなく神なんだっていう。その神が引き取ってくださったその命を今生きている。そういうことになる。だからそれは必然的に私のために使う命ではなく、誰か他の人のために使う命ということになります。主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けになる、高端節第二手術の今日の礼拝の主題はイエスの洗礼ですね。私たちは自らの罪を覚え、古い自分が洗礼によって死んで、そしてそこから引き起こされて、そして新しい命を与えられ、くぐった水からこう引き上げられてきたわけですが、イエスはそうする必要がそもそもなかったわけですね。しかしそうなさった。それによって私たちの罪とイエス・キリストの義、しなくても良いことをしてくださったっていうことによって、イエスの持っている義と私たちの持っている罪とが取り替えられる、交換させられる、そういうことが起こった。そのために必要なこととしてイエスもまたバプテスマのヨハネから洗礼を受けてくださったのですね。私たちの罪をイエス・キリストが担われる、そしてイエス・キリストの義を私たちが身に受ける。それによって イエス・キリストはあたかも罪あるもののごとくそれを引き受け、私たちはあたかも罪のないもののごとく義とされていく、ね、あたかもっていうところが大事ですよね。我々は洗礼によって全く罪のないものになったのではなく、あたかも罪がないもののごとく振る舞うことを許してもらっているっていう、それが大事なんでしょうね。だからヨハネはこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けてきたんだと言っている。つまりイエスと私との間にその取り替えが起こるためにバプテスマのヨハネは洗礼を授け続けていたと、そういうふうに彼は言っているんですね。2024年は能登、地方で震度7を超える地震が発生するという、衝撃的なことから始まりました。私たち改めて日常の当たり前が当たり前ではないこと、私たちの力でできる備えなんかには限りがあるということを目の当たりにした年明けでした。それでも私たちは自分の終わりをすでに知っている。私の終わりは神が引き受けてくださる、その平安が約束されているのだから、私たちは今与えられた命を存分に生きることができる。自分のためにではなく、誰かのために、誰か他の人のために、誰か他の命のために生きることができる。その時私たちはキリストの命を生きるものとされるのだと。そうするために私たちは死から起き上がらされた、水に沈められたままではなく、そこから引き上げられた、その事実を心に刻んで、この与えられた2024年を歩み出したいと思います。お祈りを捧げましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちの生涯を神様が引き受けてくださることを感謝します。それゆえに自ら引き上げられ、引き起こされ、命を与えられたものとして、その命を誰か他の命のために用いることを得させてください。私たちは神様のもとでのみ生き動き存在するのです。その確かな信仰もあなたによって与えられ、新しい年を生きていくことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。